トラックナンバー2、食中毒にご注意ください。肉や魚介類を安全に食べるためのポイント。食べ物を介して体内に侵入した細菌やウイルスなどが原因で引き起こされる食中毒は、1年を通じて発生するため常に注意が必要です。食中毒の種類や特徴、食品を安全に食べるためのポイントを紹介します。食中毒は暑い時期に多く発生しているイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか？
食中毒は暑い時期だけに発生するわけではありません。細菌、ウイルス、自然毒、寄生虫など様々な原因によって引き起こされる食中毒は1年を通じて発生しており、食材の管理や調理には常に注意が必要です。
1年を通して気をつけなければならないのですね。
はい。例えばカンピロバクターや O157、O111 などの腸管出血性大腸菌といった細菌の場合、高温多湿を好むことから、梅雨から残暑の頃にかけて増殖が活発になり、細菌による食中毒の発生が増えます。一方、気温が低く、空気が乾燥する冬は、細菌による食中毒は減りますが、ノロウイルスなどのウイルスによる食中毒が発生しやすくなります。春や秋には、植物性自然毒と呼ばれる、野草やキノコなどの持つ毒成分による食中毒が多く報告されます。また、生鮮魚介類に寄生したアニサキスなどの寄生虫による食中毒は、食中毒全体の発生件数に占める割合も多く、年間を通して発生しています。
発生件数が多かったり、特に問題となっている食中毒はありますか？
特に注意が必要なのは、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、アニサキスによる食中毒です。これらは肉や魚介類を原因とするものが多く、子どもや高齢者の重症化事例が見られるため、特に注意が必要です。
カンピロバクターとは、どのような細菌なのですか？
カンピロバクターは、鳥や牛などの家畜の腸管内にいる細菌です。生の鶏肉や牛肉の表面に付着しているほか、肝臓の内部にも存在しています。生肉に触れた手やまな板で、野菜や他の食品を調理したり、冷蔵庫の中で保管していた肉の汁が漏れて、他の食品に付着したりすると、二次汚染が起こります。菌が体内に入ると、1日から7日くらいで、発熱や腹痛、下痢、吐き気などの症状が現れます。
割と身近にある細菌なのですね。O157、O111 などの腸管出血性大腸菌はどのようなものなのでしょうか？
腸管出血性大腸菌は、牛の糞などを介して牛肉やその他の食品などに付着したり、井戸水などを汚染します。少量の菌からでも感染するため、種子や調理器具などからの二次汚染にも注意が必要です。菌がついた食品を食べたり、汚染された井戸水を飲んだりすると、2日から7日くらいで、発熱や激しい腹痛、水溶性の下痢、血便、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。抵抗力の弱い子どもや妊婦、高齢者は特に重い症状になりやすく、注意が必要です。
とても怖い細菌ですね。万が一、家族に感染者が出た場合はどうすればよいでしょうか？
感染者と同じ飲食物を摂取した人や、同居する家族などが感染していないかどうか、診断を受けることが必要です。同時に、家の中も必要な範囲で消毒を行いましょう。また、二次感染予防のために、日常生活で感染者への接し方についての知識を得て、実行することが大切です。わからないことがあれば、 保健所へ問い合わせてください。
カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの細菌は、肉類が原因で食中毒を引き起こす可能性がありますが、お肉を調理するときや食べるときに気をつけた方が良いことはありますか？
カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの細菌は、もともと家畜の腸管内にいる細菌なので、肉に付着する菌をゼロにすることは非常に困難です。ただし、これらの病原物質は熱に弱いという特徴があります。したがって、十分加熱して食べれば、食中毒を防ぐことができます。目安は、肉の中心部の温度が75度で1分間以上加熱することです。食中毒を防ぐためには、生肉や加熱が不十分な肉の料理は食べないことが重要です。
わかりました。では、アニサキスはどのようなものなのでしょうか。
アニサキスは寄生虫の一種で、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に幼虫が寄生します。アニサキス幼虫は、長さは2から3センチ、幅は 0.5 から1ミリほどで、白色の少し太い糸のような形状をしています。アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺さり、食中毒を引き起こします。多くは急性胃アニサキス症で、食後数時間から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。
アニサキスによる食中毒を防ぐために、魚介類を調理するときや、食べるときにどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。
アニサキスによる食中毒を予防するには、加熱、または冷凍処理が有効です。加熱の場合は60度なら1分、70度以上であれば、瞬時にアニサキス幼虫が死滅します。冷凍の場合は、氷点下20度で24時間以上の冷凍で死滅します。また、魚介類を刺身などで生食する場合は、アニサキス幼虫が寄生していないか目視で確認し、取り除くことが対策の基本となりますが、魚を購入するときは新鮮な魚を選ぶこと、丸ごと一匹で購入したときは、速やかに内臓を取り除くことも重要です。内臓は生で食べないでください。
食中毒の原因になる細菌や寄生虫などは、私たちの身近に存在しています。家庭での食中毒を防ぐのは、食材を選び、調理する皆さん自身です。魚や肉を安全に食べるためのポイントを理解し、予防を心がけましょう。厚生労働省のホームページでは、さまざまな情報を提供しています。詳しくは、厚生労働省食中毒で検索してみてください。